計141。歳春。2。歳春はその翌日からまた天下第一の大金持ちに戻りました。と同時にまた大変な贅沢を始めました。それで車にいっぱいあったあのたくさんの黄金もまた3年ぐらい経つとすっかりなくなってしまいました。お前は何を考えているのだ？老人は洛陽の西の門の下に立っていた歳春の前へ来て、三度同じことを聞きました。私は今夜寝るところもないので、どうしようかと思っているのです。そうか。それはかわいそうだな。では、俺がいいことを教えてやろう。今、この夕日の中へ立って、お前の影が地面に映ったら、その腹に当たるところを夜中に掘ってみろ。きっと車にいっぱいの。老人がここまで言うと、歳春は急に手を挙げて、その言葉を遮りました。いや、お金はもういりません。金はもういらない？贅沢にはとうとう飽きたようだな。老人はじっと歳春の顔を見つめました。いえ、贅沢に飽きたのじゃありません。人間というものに愛想が尽きたのです。歳春は不平そうな顔をしながら、つっけんどんにこう言いました。それは面白いな。どうして人間に愛想が尽きたのだ？人間は皆薄情です。私が大金持ちになった時には、お世辞も言いますけれど、一旦貧乏になってごらんなさい。優しい顔さえ見せません。それを考えると、たとえもう一度大金持ちになっても何にもならないような気がするのです。老人は歳春の言葉を聞くと急に笑い出しました。そうか。では、貧乏のまま安らかに暮らすつもりか。歳春はちょっとためらいましたが、すぐに言いました。私はあなたの弟子になって戦術の修行をしたいと思うのです。あなたは偉い仙人でしょう？仙人でなければ、一夜のうちに私を天下第一の大金持ちにすることはできないはずです。どうか私の先生になって、不思議な戦術を教えてください。老人は眉を潜めたまま、しばらくは黙って、何事か考えているようでしたが、やがてまたにっこり笑いながら、なるほど、俺は、ガビ山に住んでいる鉄管師という仙人だ。はじめお前の顔を見たとき、どこか物分かりが良さそうだったから、二度まで大金持ちにしてやったのだが、それほど仙人になりたければ、俺の弟子にしてやろう。と、心よく願いを聞き入れてくれました。歳春は飛び上がるように喜びました。老人の言葉が終わらないうちに、彼は額を地面につけて何度もお辞儀をしました。いや、いくら俺の弟子になっても立派な仙人になれるかなれないかはお前次第だ。だが、とにかくまず俺と一緒にガビ山の奥へ来てみるがいい。おお、幸い、ここに竹が一本落ちている。では早速これに乗っていこう。鉄管師は、青竹を拾い上げると、呪文を唱えながら、歳春と一緒にその竹へ、馬にでも乗るようにまたがりました。すると、不思議なことに、竹はたちまち勢いよく大空へ舞い上がって、夕空をガビ山の方角へ飛んでいきました。歳春は恐る恐る下を見ましたが、下にはただ青い山々が見えるばかりで、あの洛陽の西の門はどこを探しても見当たりません。二人を乗せた青竹は、間もなくガビ山へ舞い降りました。そこは、深い谷に面した幅の広い一枚岩の上でしたが、随分高いところらしく、北の空の北斗の星が茶碗ぐらいの大きさに光っていました。深い山の中なので、あたりはしんと静まり返って、耳に入るものは、後ろの絶壁に生えている曲がりくねった松が、 夜の風を受けて鳴る音だけです。